SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
8月24日、ね、はい、夏休みの最後になりますけども、うんうん、この日に無事に美学ゼミを行うことができましたね。
はい、定山系でね、
はい、はい、カッポンラリーとね一緒にコラボさせていただいて、
うんうん、
はい、
毎年8月の末に私たちは定山渓温泉で、
はい、
こうクイズラリーみたいなもの、
はい
はい、取り組んで、あの団体でね、
うん、
みんなでね行くんですけど、
はい、
それが終わってようやく、
はい、
ま、夏が終わったなと、
そうですね、
しみじみと実感するんですけど、
はい
はい、
あの子供たちもね夏休みが終わり、今一生懸命学校に行ってね、うん、頑張っているところだと思います。テスト直前の皆さんは頑張ってください。
国語専門塾美学の放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手締まり課以上各社の提供で、北海道札幌市 SSK ラジオ .TV エジソンスタジオからお送りします。今週も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して、日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、今日のラインナップです。
はい、
知っているようで意外と知らない日本語について紹介する日本語シャウト、
はい、はい、楽しみです。
はい、あと塾生の作品を紹介する作品シャウトをお送りします。
はい、こちらもね久しぶりですよね。
はい、
はい、ぜひお楽しみに。
専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。
詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは 国語専門塾美学で検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
日本語シャウト。普段当たり前のように使っている日本語ですが、それゆえに知らず知らずのうちに間違った日本語を使っていることもよくあります。そこでこのコーナーでは知っているようで意外と知らない日本語について紹介をしていきます。今回はこんなテーマでお話ししてほしいというリクエストをいただきましたので紹介の方させていただきます。
はい、
はい、
元美学生で、
はい、
まあ、大阪の大学に通っているカンタ君からメールが届いたんですけれども、はい、うん、
カンタ元気かな、
ね、今大学1年生、
はい
はい、読みますね、
はい、
今フレンチレストランでバイトをしています。先日シェフに了解ですと何の悪気もなく言ったら、了解という言葉は同僚や部下に使う言葉だから分かりましたと言うといいよと教えてくれたのです。番組で上司に対して使ってはいけないのに間違えて使いがちな言葉があればぜひ取り上げてくださいってことだったんですけど、う
ん、いや、はい、これね、すごくいい質問で、
うんうんうん、
もうみんなね当たり前になってしまって、はい、もうそれで大丈夫だと、うん、思い込んで使っている言葉絶対ありますからね。
失敗したなと思って教えてあげられなくて、うん、
あ、
そう いる間に、
いや、これでもね、
ついつい常識だと思ってるから、
うんうんうん、
ほら、そして親しい間柄、そのシェフがおっしゃったように、
はい、
親しい間柄とかそういうのだったらまた全く問題ないでしょ、うんうん、了解しましたとか、はい、了解ですとか、うん、
はい、
でもやっぱり上司に対して使うとあまりね、そういうカンタ君とそこまでなんかこう疎遠だったわけでもないし、親しい、うん、むしろ親しい間柄だったから、
まあね、先生と生徒の間柄だったからね、
了解ですって言われてもいちいち注意はしなかったんだよね、
う
ん、
そうですね、うん、
だからちょっと悔やまれるなと思って、
う
ん、
ただこの子たちもね、こうやってやっぱり社会に出てく、
うん、
ね、そういうタイミングに差し掛かってきたんですね、うん、そうやって考えるとね、
それもすごいいい勉強だよね、うん、それで教えてくれる人がいるってありがたいこと、
すごいいいことだと思います。
そう、なんか後からこうあんなこと言ってたぞっていう風にね、陰口とかで言われないで、
うん、
面と向かってこういう風に言うといいよって言ってくれる人ってすごい素敵だなって思います、
うん、いや本当そう思います。だから、はい、いいところでねバイトさせてもらってるなって、
ね、
うん、本当思います。
そう、質問にあった了解って言葉なんですけど、
はい、
その了解って漢字あるじゃないですか、
はい、
で了解の了の字ってあれ分かるとか納得するっていう意味の言葉なんですよ、うん、
はい、
で了解の解の字も回答の解、
うんうん、
その解、理解の解、
はい、
ってことで了解の了の字よりもはっきりと分かる、
うんうんうん、
もう悟るっていう意味があって、はい、どっちも了も解も実は分かるって意味なんだよね、
うんうん、
なんかその事情を理解して認めるよっていう意味が了解なの、うん、
はい、
うん、例えば受け入れますとか、
はい、
許可しますとか、
うんうん、
なんかそんな承認しますみたいな、
はい、
だからもっとぶっちゃけて言うと、うん、認めるよっていうふうに言ってるようなもん、うん、了解するって、はい、了解しますって、
うん、
だからいくら了解しましたってしますって丁寧語をつけたとしても、うん、了解って言葉には敬語がなくて、
そうですね、
そう、
実際ちょっと軽く聞こえちゃうんですよね、
そうそう、うん、分かったよっていう、
うん、うん、
認めるよっていう、なんかこうちょっと上から目線的な、
はい、
そういう意味合いがある言葉だから、
はい、
普通は上司とか目上の人に対しては使わない言葉、
ね、そうですね、
はい、はい、いくらしましたって書いてあるからいいじゃないっていうふうにね、うん、言われるかもしれないけど、しますって言葉ってただの丁寧語だから、
はい、
この場合だと自分の動作を下げる、
うん、
謙譲語を使わなくちゃいけない、うん、だから了解するって言葉も了解しましたって言葉も、まあ、了解いたしましたであっても、
うん、
了解って言葉自体にあんまりいい意味はなくて、
そうですね、
そう、だから、まあ、本当に同僚とか、
うん、
親とか、うん、親は言わないかで、親しい間柄だったら、うん、まあ、いくら使っても構わないと、
うん、
でも上司には使わない、
うん、
じゃあ何の言葉を使うかというと、
はい、
承知いたしました、
ですね。
そうで、はい、承知って言葉なんだけど、承知の承の字って受けたまわるの承、はい、でこれは敬語としても使われるんだけど、この承知って言葉にも実は敬意はないのよ、
うんうん、
なんかありそうじゃない、承の字ってなんか受けたまわるだから謙譲語っぽくない、
うん、
だから承知いたしましたって言ったらなんか二重に敬語を使ってるみたいで、どっちも謙譲語、
はい、
なんか違和感があるっていう人も結構いるんだけど、
うん、
でも承知って言葉には敬語がないんだよね、
はい、
うん、だからしっかり承知だけだとダメ、承知しましたもう、
うん、
しますって丁寧語つけてるだけだから、
うんうんうん、
正しい敬意は敬語表現で表すには、
うん、
承知いたしましたが正解です、
はい、
うんうん、だから あとね、漢字どうしてる、文章で承知いたしましたってもしさ、
うん、
上司とかなんか LINE とかで伝える時ってどうしてる、
うん、
承知いたしましたって、
ね、
まず承知は漢字で書くでしょ、
あのね、
うん、
これ何かで見たんだけど、
うんうん、
あのいたしましたとか、
うん、
あまり漢字で使わない方がいいって載ってたんだよね、
うんうんうん、そうそうそうそう、
だからあの承知は漢字にして、
うんうん、
でその下のいたしましたはひらがなで、
うん、
という場合が、まあ、僕は通常その形ですかね、
そうなのよ、
うん、
もうその通りで、
うん、
承知するって言葉の謙譲表現が承知いたしましたなんだけど、うん、承知するって言葉のするって、
うん、
元々のするって補助動詞って言って、ちょっと込み入った話だけど、
はい、
補助動詞って言ってその上 の, ほあの承知って言葉をサポートしてるだけの意味添えてるだけで、
うんうん
うん、実質の意味はないのね、
はい、
承知するのするには、うん、その補助動詞は漢字では表さないで、
うんうん、
表記しないでひらがなで書くっていうのが原則なんだよね、
う
ん、
そうですよね、うん、
だから承知いたしましたっていうのも、
うん、
承知は漢字、
うん、
いたしましたは全部ひらがなで書くっていうのが正しい表現、
はい、これあの、はい、どうしても保護者とのやり取りも含めてね、
うんうん、
あのいろいろ業者さんだったりいろんなちょっと、うん、あの仕事上のお付き合いでやり取りするんですけど、その中でもね時々あるのがよろしくお願いいたします、
うん、
このいたしますの時もあの基本はやっぱりひらがなで、
うん、
あの僕は当然やるんですけど、あの来たものとかではねやっぱり漢字でいたしますって来ることがあって、
うん
うん、
いたすってするっていう意味で使う時には漢字で書いてもいいんだけど、
うんうんうん、
でも何かに言葉に添えてただあのするとかって補助してる時は、はい、もうあくまでもひらがなで書くっていうのが、うん、なんとなくほら表示いたしましたって漢字で書くと
そうなんかすごい、ね、
丁寧な感じがするよね、
そうよ
逆にね、
うん、でも実はね、うん、使わない方がいいっていうのを
そうそうそうそう
ちょっと何かで見てて覚えていて、
そうな
ん、うん、使わないようにはしていますね。
まとめると了解とか、
はい、
だって敬意の高い順に言うと、
はい、
了解しましたっていう表現は本当に親しい人だけ、
はい、
了解って言葉自体があんまりいい言葉ではなくて、
うんうん、
それこそ本当にもううん認めますって言ってるようなもんだからちょっと偉そうな感じがするのね、
うん、
だから了解は上司とか仕事の場ではなるべく使わないようにする、
はい、
うん、じゃあ承知する承知しましたよりも、うん、承知いたしましたの方が丁寧、うん、
はい、
で表記するときはひらがなで書く、
はい、
っていうのが一応ルールで す,
そうです、ね、
日本語的な、
はい、
あと他にもこう上司に使わない方がいい言葉がありまして、
はい、
これ皆さんご存知かもしれないんですけど、ご苦労様、
あこれダメですね
ご苦労様ですっていう、
これは上の人が、うん、僕が確かこれもね、
うんうん、
ちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけど、うんうん、上の人がねぎらって言う分に使う言葉としてはいいんだけど、
う
ん、
そう
下の人がご苦労様ですって言うとすごく偉ぶった言い方になってしまうので、うん、使わない方がってことですね。
ご苦労って言葉自体にもうよくやってくれたねっていう意味があるのよ、
はい、
そうあなたよくやってくれたわっていう、はい、っていうのがあるから、まあ、上から下にはならまだいい、
うん、
でも下からあ部長をつくあご苦労様ですっていうのはすごい失礼、部長よくやってくれたねって言ってるようなもんだから
すごい偉そうだよね。
そうそうだからでも言葉って気持ちじゃない、
はい、
だからそんな 気で言ったわけでもカンタ君もなかったと思うの、
はい、
本当に分かりましたって意味で了解ですとか了解しましたって言ったと思うんだけど、うんうん、
本当に知らなかっただけなんだよね。
そう、
うん、
なんか本当はその言葉尻一つ捕まえてなんかこう捉えられてね、
うん、
なんか本当に失礼だとかって言われるのもちょっと違うかなとは思うけど、うん、やっぱりね、動詞だったら気持ちもあって、
うん、
言葉もそれに伴って、
はい、
正しい言葉遣いだったらよりいいかなと私はいつも思ってます、
うん、そうですね、
はい、
で今回のねフレンチレストラン の,、
うんうん、
あの方にしても、
うん、
きちんとその仕事上の部分で この子が困らないようにと思ってね、そうそう、ちゃんとあの丁寧にね、うん、そうやって説明してくれてるところにすごく本当に好感持てますよね。
じゃあご苦労様はどう言い換えるかというと、まあ、お疲れ様、
そうですね、
これだったら、はい、うん、別にあの上司だろうが部下だろうが、うん、関係ない。私もだからご苦労様とはあんまり使わないかな、
うんうん、基本的には言わない、ね、
そうだ、やっぱり苦労って言葉自体の印象もあるよね、う
ん、今ご苦労様って使ってる方って、うん、まあ、さっき言ったその目上の上司の人とかか、うんうんうん、おじいちゃんおばあちゃんとかね、
そうそう、あの年配の人に宅配の人に、うんうん、アマゾンかなんかご苦労様っていう、ね、それはいいんじゃないかな、
うん、そういうぐらいだよね、そうそうそう、あんまり聞かないですよね、だからね、うんうんうん、
あとはね、あのすみませんとか、
あ、
ごめんなさいっていう、ごめんなさいは女性の方が多いかな、うん、すみませんって言葉も、あの上司とか、うん、目上の人に対してはあまり使わないで、はい、申し訳ありません、申し訳ございませんっていう言葉が、はい、ね、まあ、まあ筋というか、うん、常識かなと思います、はいはい、
あと一個すいません、この場で質問いいですか、
うんうん、
あの今ちょうどあった、はい、申し訳ありません、申し訳ございません、うんうん、このねありませんございません論争じゃないんですけどこれってちょっと僕の中で一時あって、
うん、
で一応調べたら、
うんうん、
まああのありません、うん、でまあいいんじゃないかと、
うんうん
うん、いうふうに僕の中で落ち着いたんですけど、
なるほど、これはどっちもありませんもございませんも、うん、どっちも丁寧語、ありませんのませんが丁寧、はい、ございますっていうのも丁寧語だから、
はい、
どっち使っても大丈夫かな、うん、
はい、
でもより丁寧にするには申し訳ございませんでも、うんうん、間違いではない、
はい、
ご用とかではない、
なるほどね、
はい、でも、うんうん、ちょっとなんか硬い感じがするよね、
そうですね、う
ん、でも申し訳ありませんっていうのもちょっと軽い感じがするのよ、
うんうんうん、
どっちかっていうとなんかミスした時に
これどっちがいいんだ
ろうね、申し訳ありませんっていうよりもなんか申し訳ございませんの方が、
うん、
あとお客様との対応されてる方は、
はい、
あの申し訳ありませんっていうよりも申し訳ございませんの方が誠意が伝わる感じはするかな、うん、
なるほどね、確かに某ドラマのね、
うんうんうん、
あの某俳優がねあのホテルでねあの言っていたあの名台詞も考えると確かにこっちの方が丁寧かもしれません。
なんだっけそれ、
あの高嶋政信さんのドラマ、
はい、あホテル、
はい、
うん、
あれね、
そうです
ね、申し訳ございませんって、ね、言ってるイメージがすごくあって、
あそうですか、
うん、すいません、あの突然いやなんか一瞬ちょっとフラッシュバックみたいに出てきたんで、
別に間違いでは多分ないくて、
はい、
敬語とか言葉でどんどんほら変わっていくじゃない、うん、
はい、
当時はいいと思って使ってた言葉がだん、うん、それを間違えたよとか、
はい、
それは失礼だよとかってなるので、うん、やっぱり大事なのは気持ちかなとは思うから、
そうですね、
いくら言葉が丁寧で綺麗でも、
うん、
心が全くこもってなかったら、
そうですね、
やっぱそれ伝わるでしょ、
はい、
やっぱ相手にも、
はい、
うん、だからしっかり気持ちをその言葉に乗せるっていうのがいいかなと、はい、
そうですね、
その時にはどうせなら正しい言葉で言った方がね、
より伝わりますよね、
そういいかなと思います、
はい、はい、いや今回はねまたこの日本語シャウト私個人的に大好きなんですけど、
うんうん、
ま、すごく勉強になりました
ね、カンタ君もいい質問くれました、はい、うん、カンタ君って理系の子なんだよね、
はい、
はん、あ言っちゃった反対今言って
もういいですよ、
もう反対のカンタ君するとバレちゃうね、
うん、もういいです、うん、う反対です、
とってもとってもいい質問でした、
はい、はい、で同じようにねまたちょっとこういうふうにこの言葉使っていいんですかとか何かいい言い方はありますかとか、
うん、
何かねそういう問い合わせでももちろん問題ありませんので、
はい、
よろしければメール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでぜひお寄せください。それでは続きまして作品シャウトのコーナーです。
国語専門塾美学の
放課後シャウト、
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っているテシマリカ、 T
手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい。積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブルキムラのマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介します。今回のテーマは日記です。ちょうど夏休みがありましたのでね、
はい、
夏休みの様子を少し垣間見たいと思い選んでみました。
楽しみ。
はい、
はい、
今日は2名の生徒の作品を紹介します。それでは早速作品の紹介をしていきます。
中学1年生鈴木センター。8月9日土曜日に和歌山県の湯浅に行きました。この日は友達の家族と一緒に釣りをしました。釣りに来たのはゴールデンウィーク以来です。僕が11時までに釣った魚の数はタイが1匹、フグ1匹の合計2匹です。全員分合わせるとタイ3匹、フグ3匹釣ることができました。一番印象に残っていることは魚が釣れたことです。というのも前回釣りに行った時は1匹も釣ることができなかったので、今回は釣れたことが嬉しかったからです。魚が食いついた時の手応えや釣り上げた時の達成感は今でも思い出せます。ところがこの後は一切釣れなくなり、友達がフグを1匹釣っただけでした。帰りは定食屋でシラス丼を食べました。柔らかくて美味しかったです。今回の結果でまた釣りに行きたいと思いました。次回は倍の4匹釣りたいです。
はい、
うん、
中学1年鈴木仙太くん、
なんか声変わったね。声変わりした。
いやもう
ね
大人になりましたよ。
大人になった。すごいあの可愛らしい声だったのに、もうなんか、はい、ちょっと発音 しにくい感じだったもんね、
はい、
声ね。
これね、ちょっと種明かしをすると、
はい、
実は今センタ君は奈良に住んでいます、
うん、
で今オンラインのコースに入っていまして、もともとは西町校の方にいた生徒です、
はい、
なので今回ねこの音源はこちらから依頼して、
はい、
そう奈良の自宅で学校が終わってから、
うん
うん、夜に録音したもので、もうねお母さんがねこうやって多分スマホを持ちながらその前でね緊張しながら多分ね読んだんじゃないかなというふうに思います、
うん、
なんか緊張が伝わってくる感じはしましたね、
急に頼んじゃってね申し訳なかったんだけど、はい、なるほどね、
うん、
まずちゃんと印象に残っていることはって言って、その日記の、まあ、私たちが大事にしている山場、
はいはい、
そうダラダラと朝起きてから夜寝るまでとかを書くんじゃなくて、うんうん、この一番の盛り上がりの山を作るっていうのをいつも教えてまして、
はいはい、
あとはもうあれで客観情報と主観をちゃんとしっかり、うん、あの分けて書くっていうことも、
はい、
まあ、しっかりできてたんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、あのすごく、まあ、あの丁寧に考えて、うん、はい、やってくれたと思いますし、ね、なんか普段自分たちが添削する日記と違って、
うん、
どうしてもね奈良に住んでいるので、はい、これ和歌山に行く林県にね行って釣りに行ったっていうのもね、うん、含めてなんか内容自体も、
うんうん、
なんか普段の日記とちょっと違ってね、
うん
うん、なんかすごく新鮮な感じを
なんか、はい、釣りねそのフグとかって釣れるの？ちょっと私
いや釣れるんですね。ニジマスとかね、
そういう北海道のイメージって、
うんうんうん、
あれ何が釣れるっけ北海道って。
北海道何になるんですかね。
釣らない釣りに行かないから全く分かんないね。
分かんないですよね。
なんかでもニジマスとか聞かない？それはない。
ああ、いやでもあると思います。
そう、
もう自分たちが子供の頃はね、うん、もう川にしか釣り行ってなかったんで、うん、すぐウグイ、
うんうん、マス、
ね、そうですね、フグイとかね川魚ばっかりでしたよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、ワカサギ釣りとか私たちも1回だけ行ったよね。あ、
行きましたね。
全く釣れなかったね。
ほんとちょっとだけ、
うん、
つってあの
1匹だけだったね。
テレビで見ていてね、みんなそれ釣って天ぷらにして食べるっていうのを夢見てたんですけど、全然そんな話にもならず、うん、ちょっと釣って終わりましたもんね。
だからこの釣れないって時の気持ちはすごいわかるよね、うん、1回しかやってないけど。
あ、これ来ましたよ、イカですって、はい、イカ。
あ、イカなの北海道とか。そうなんだ、イカ釣りだって
かっこいいですよね、
うん、でもタイとかフグとかね、うん、すごいね。でもも
う友達がね釣り通り越して漁師さんとかなのでね、うん、なんか漁師が船で釣ってくるもの取ってくるもののイメージはすぐできるんですけど、
自分たちで釣るものじゃない
そうなのよ、うんうん、
でも
ちょっと違うんですよね。
そう、でもすごくそのセンタ君の作品も時間とかも書いてたじゃない、
はい、
1時までにとか、うん、だから朝早く行ってとかその情景も浮かぶから、うん、やっぱりこの数字が入ってるといいなと思いました。
そうですね、客観情報改めて大事だなと、う
ん
う
ん、3匹とか ね、
はい、
とかもたくさん釣れましたっていうよりも、
うん、
こう数字が入ることでこう臨場感も増すし、
うん、
そう想像もしやすくなる。
そして後半との比較もね容易にできるようになりましたしね、うん、後半1匹しか釣ってなかったっていう話をしてましたんでね、
うんうん、そんなもんだよね、
うん、はい、それでは2人目の作品の紹介です。
4年、星野瑞希。8月12日に家族で新潟県に行きました。高速道路を使ったのですが、渋滞にはまってしまい、3時間で着く予定が4時間になり、新潟に着くのが少し遅くなりました。新潟に着いた頃にはもうお昼だったので、カレー屋さんでナンを食べました。新潟に来た目的は、おじいちゃんとおばあちゃんに会うためです。二人とも笑顔で迎えてくれました。一番印象に残っていることは、お母さんに秘密でお父さんとゲームセンターに行ったことです。そこでは UFO キャッチャーで犬のぬいぐるみを取ることができました。とても嬉しかったです。その日はホテルに一泊し、次の日に東京に戻りました。おじいちゃんとおばあちゃんに会うことができ、ゲームセンターに行ったり、ホテルに泊まったりもできたので、夏休みの思い出に残る2日間だったと思います。
うん、はい、
はい、
こちらの生徒、ね、星野瑞希さん、お住まいは東京です、
うん、
はい、
彼女もオンラインコースの子。
そうなんです。もともとはね、あの新札幌校にいたんですけども、うん、あのお仕事の都合で転勤になりましてね、うん、東京に行きまして、
うん、
あのオンラインで続けてくれています、
ね、元気そうな声で、
はい、
はい、
瑞希ちゃんもね多分緊張したんじゃないかなとは思います、うん、
でも4年生にしてはすごいしっかりしてる、
うんうん、本当です。あの、ね、新潟に行った話あの、うん、いろいろ聞かせてくれまして、
うんうん
うんうん、
おばあちゃんおじいちゃんのお家ね、
はい、あのすごくあの楽しかったみたいでね、
うん、
でもその中でも その秘密でゲームセンターに行く
お母さんなんで秘密にされるなったんだろうね。
多分ね、これ多分
お母さん お金使うの嫌になったのか。
いや言ったらね怒られるのか ね、でも結局ねクマ持って帰ったら一発でバレますけどね。
そうだよね、なるほど。でも東京と新潟ってどれくらい離れてるの。
あーこれね
もうちょっと地理分かんなくて。
いや正直地図上ではかなり離れています、
そうだよね、
海がそもそも太平洋側から日本海側にね、もう横断する形になりますので、高速使っていったんですかね。
そっか、渋滞って言ってたもんね。でも渋滞、高速で渋滞だもんね。
向こうはね、高速で渋滞起きますんでね、結構大変だったんじゃないかなと思いますけど、
なるほど。
いやでもね新潟私行ったことないのでどんなところかすごくね、こういうふうに新潟行ったよって言われるといいなって思っちゃうんですよね、
すごいいいところだった。湿度はすごい高いイメージがあったけど、私行ったのは上越とか、あの辺行ったのかな、
確か雨が多いんですよね新潟県ってね、湿度がねそういうのでも多いのかもしれませんね。
なるほど。
いやでもこの日記もね、しっかり何をしたか、これ時間を追ってやっぱり書かれていますし、きちんと一番印象に残ったことということで、ちゃんと盛り上がりもつけ、書くことができているので、日記としてはしっかり書けているんじゃないかなというふうに思います、
おじいちゃんおばあちゃんもきっと瑞希ちゃんたちが来てくれて喜んだと思うよ、
いや本当そうですよ ね、またねちょっとこういうふうに夏休みのいい思い出を、いろいろこちらの作品シャウトで、放送できたら流すことができたらいいなというふうに思います。それでは次回の作品シャウトもお楽しみに。
国語専門塾磨くの放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。
積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手締まり課、以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。はい、今日もあっという間にエンディングを迎えてしまいましたね、はい、でもやっぱりね、日本語シャウトはいつ 聞いても、横でねこうやって一緒にやっていますけども、うんうん、すごくためになるなと思って僕は聞いています。
皆さんにもそう思っていただけるといいかなと思います。
時々ねやっぱりそういうふうにちょっと言葉を、自分の使っている言葉を見直すってすごく大切だと思うんですよ、どうしても当たり前にしてしまうことが多いので、何か機会がないとそういうふうに振り返ることとかもないじゃないですか、
でも私たちだってそんなにいつもいつも丁寧な言葉使ってるわけじゃないじゃない？
もちろんです。
そう、でもいざっていう時にその言葉が出るって大事だからね、
そうです ね。そして特にやっぱりさっきのね、カンタ君の話じゃないですけども、大人に、ね、なるにあたってやっぱりそういう社会でいろんなところでそういう言葉を使う機会が増えていくので、そういう時にねやっぱり正しい言葉遣い知ってると、あ、この子はちゃんとした教育を受けてきたんだなというふうにね、思ってもらえると思うので、そういう面でもねちょっといろんな言葉、正しい言葉をね覚えていけたらいいですよね。
はい、
はい、番組ではお便りを募集しています。メール shoet@sskradio.tv、 シャウト @sskradio.tv、郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目 1-9 第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお寄せください。はい、次回ですけども、
はい、次回は本のソムリエ、
はい、
私たち2人がおすすめの本をご紹介するコーナーなんですけど、
はい、
その本のソムリエとあと作品シャウトをお送りします。
はい、はい、次回もぜひ楽しみにしていてください、はい、それでは今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
冒頭でもね今日はお話しましたけども、磨くゼミでカッポンラリーに行きまして、
はい、定山渓にね、
はい、すごく楽しかったですよね、
定山渓温泉でその毎年開催されているだけど、
はい、
そのカッポンラリーを作ったというか企画して問題作ったのが元磨くの先生なんだよね、
そうなんですよね
一緒に仕事をしてたのよ、
はい、
で磨くゼミもそのなんかこうね派生したものというか、
はい、
私たち根っこが同じで、
はい、
作ってる人間も私も同じく一緒に作ってたから、
はい、
磨くゼミでもお散歩ビンゴをしようとか、
うんうんうん、
間違い探ししようとかいろんなこう企画を作るのも、はい、そのカッポンの作ってる人とほとんど同じ根っこが同じだから、
そうですね、
そうそうそう、なんかこう親戚じゃないけどいつもカッポンラリーとか見てると、うん、あ、これもきっと頑張って作ったんだろうなと思ったりね、うん、
はい、
思っちゃうんだけど、
彼はよくね、うん、テレビにもメディアにも出ているので、
そう、定山渓観光協会の人なんですけど、はい、今はね、
うん、
でもいろんな広報担当で、
はい、
でいつも定山渓温泉の取材にがあると言ったらこうテレビとかは彼が出てくるっていう、
そうなんですよね、
そうそう、新聞はまた別の人なんだって、
そうなんですよね、
そう、
ゆるいところ任されるっぽい感じがね、そうそうそうそう、本人も言ってましたけど、
だからどの組織にもいるじゃない、なんかこう、うん、このあなたが広告っていうか広報担当みたいな、うん、なんかこう暗黙の、
そうですね、
了解で、
だから彼が、
うんうん、
その定山渓の紹介であれですよね、オズブラウンっていう番組があるんですけど、それに出た時の内容がすごく秀逸で、
うん、ローカル番組なんだけどね、
はい、
オズワルド と、
トム・ブラウンですね、
トム・ブラウン、
もうめちゃくちゃ面白くて、
うん、
普通にトム・ブラウンの布川さんたちにいじられてましたね、
そう、 そういうキャラクターなんだよね、うん、彼はね、
で今回そこをちょっとある意味利用させていただいて、
うんうん、
初めて組み込んだんですよね、
うん、
観光協会に行って最後その長野さんにそう言って感想を言うと、そしたらポイントがもらえるよっていうので、
うんうんうん、
そうなんですよね、みんな受付のところに行って本に読んで一生懸命感想を伝えるっていうね
そうそう、ね、ご存じない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、定山渓観光協会で毎年こう開催してるカッポンラリーっていう定山渓温泉を回って、
はい、
そしてクイズに答えるっていう、
はい、
いろんなところに看板が立ってて、うん、そのチェックポイントで そのポイントごとこうに問題があって、はい、それに正解、最後正解するとガラボンくじが引けて、
うん、はい、
宿泊券だったり、はい、日帰り温泉券だったり、
はい、
ぬいぐるみだったりが当たるっていう。
お食事券も当たりますしね。
そう、無料なんだよね、それが。
そうなんですよね。
お金一切かからないの、
うんうんうん、
だからその大盤振る舞いじゃないけど、その企画を毎年やってて、はい、うん、でそれと、まあ、タイアップじゃないけど、私たちも美学で独自に定山系クイズっていうのを考えてまして、うん、
はい、
でそのラリーも解きながら美学のそのクイズも解くっていうことで、美学生はそのダブルのお楽しみが、まあ、大変ではあるんだけど、
うん、
どっちのクイズも解かなきゃいけないっていう。
そう、一緒に回ってね、
そう
両方解いて、で最後ゴールが観光協会。
そう
で、観光協会のね、あのちょっと奥の方の場所をね、あの我々曲がりさせていただきまして、
うんうんうん、
そこであのみんなが戻ってくるのを待つと、
うん、
で今回はただそこで戻ってきて、あのいろいろね、クイズ渡したりくじ引いたりで終わりではなくて、
うん、
その観光協会の長野市にも、
うん、
そう手伝ってもらって、
そうそう、
まあ、犠牲になってもらってに近い感じですね。
一言感想をかなり伝えたら、
うんうん、
その長野さんからポイントがもらえるよっていう。で、うん、ポイントっていうのはうちの塾の独自のポイント方式 で、
はい、
それを貯めるとプレゼントと交換できるんだよね、
はい、
何ポイント貯まったらこのプレゼントみたいな形の、はい、だからそのお楽しみのプレゼントをかけて、そのクイズもしっかり解く、
はい、
であと定山系のカッポンの、このカッポンくじっていうか、
はい、
ガラポンも結構外れることが多くて、
うんうん、
そんなに簡単に宿泊券とか当たらなくて、
いやもちろんですよ、
だからがっかりすることもあるから、その私たちも独自のくじを用意して、
はい、
そう、美学クイズに答えてくれたら、うん、美学のそれこそくじを、しかもお父さんお母さんとかも引ける、
もうくじ引けるんです、
そう、そんな大したもんじゃないんだけどプレゼントは、うん、でもティッシュとか、
でも喜んでくれましたよ、ね、今回も、
はい、そう、すごい喜んでくれて、子供たちは子供たちでも喜んでくれて、
はい、
私たちも時間もクイズを作りに行かなきゃいけない、毎年
そうです
、ね、行かなきゃいけないし、定山県までね、
はい、
でそしてあとはあのくじも作って、はい、そのプレゼントも全部用意して、番号をつけて、
はい、
っていう、もう一大イベントで私たちにとっても、
そうですね、
うん、
それがやっぱり終わってね、すごくやっぱりほっとして、
うんうん
うん、ああ今年もね、夏のビッグイベントやったなと、やりきったなというので、ね、
うん、
本当に夏バンカーを少しずつ感じ始める時期になるんですよね。
そうそうそう、もうようやくなんかちょっと落ち着いたねっていう、
はい、
うんうん
うん、いやでもね、面白かったですよ、
うん
うん、あのいろいろそうやって新しいあのクイズも入れ、
うんうん、
本当にね、観光協会で長野さんに会うために行列ができるんですよ。子供たちもみんなね待ってて、でいない時はいない時で、長野さん分かりませんって言って、ちょっと真ん中あたりで隠れてこうやって座ってるので、行って呼んでごらんって。子供たちが長野さん長野さんって呼んだら出てくるみたいな。
そう、
それも含めてすごいね、僕は面白くて、
うんうんうんうん、
ね、彼には本当にお世話になりましたね。
結構でも今回パーフェクト出たんだよね、美学クイズ。
いや出ましたね。
いつもはねすごい難しいのよ、
うん、
クイズは、
はい、
例えばなんかあの定山系温泉街回って珍しい生き物を見つけたら写真を撮るっていうものだって、
うんうん、
カナヘビとか結構いるんだよあそこ、
うん、
そうそう、あとスズメバチの巣かな、
あれすごかったですね、
スズメバチじゃないかな、ハチの巣取ってきた人もいるし、
うん、あと今回はねちょっとガが異常に発生していたので、うん、ガが多かったですね、
あの首だけのクワガタとか、
ね、
そうそう結構いたね、
うん、
あとはそれこそ国語塾なので、
はい、
国語塾が作るクイズなので、うん、そのカッポンラリーの看板の中に書いてる何とかの主語は何かとか、はい、主語を書きなさいとか、
大事ですね、主語術語大事です、
主語結構間違えてたよね、主語はって言ってるのに、はい、正確に書きなさいって書いてるのに、書いてくださいって書いてるのに、結構あの定山とか、うん、和とかがを
入れない、そう、助詞が抜けるんですよね、
そうそう、和とかがまでつけて主語、
そうなんです、
なんだよね、うん、テストもそう、
だから文節で切る感覚で分けてくれないと困るわけですね、
それなのに言ってるのに国語塾の生徒なのに間違えちゃうんですよね。
してこちらは容赦なく添削で
罰ですね、
罰ですね、もらえずと、
うんうんうん、
で今回一番難しかったと言われるクイズがあれですね、あの二見公園のところのあのトイレの前のあのアスファルト、あの引いた時に動物通ってしまって、 足型ついてるんですよ。
それはどこの、ここの 足型はどこの場所についてるかみたいな問題で、はい、そう、ここはどこでしょうっていうクイズもあって、うん、写真載せてて、
それが難しいんですよ。
そう、ウォンテッドみたいな、うん、この像はどこにあるとかっていうのを書かなきゃいけなくて、はい、それもすごい難しくて、うん、
今回の二見公園のやつが本当に難しくて、うん、あの結構聞かれましたよね、どこにあるんですか、うん
うん、それでもパーフェクト取る人がいるからね、うん、そうなのよ、
つわものがいるんです。
そう、
カッポンはね、あのベテランが多いので、リピーターが多いのでね、はい、
でもすごい楽しかったですっていうあの LINE たくさんいただいて、お母さんお父さんから、だから本当に作った甲斐があるなと思いました、はい、
だからまたね、はい、来年も楽しいカッポンラリーをね一緒にやれたらいいなというふうに思っています、うん、
ディレクターもどうですか来年、
休みが合えば
そあーそっか、
そうだよね、
仕事上、
うん、休み取って、
休み取って、
いや、うちの仕事は夏休み書き入れ時だから、
どれくらいの速さでクリアできるか、
白い目で見られたっていいじゃない
白い目で見られた職場の人から
そう
しょうがないかな、うん、じゃ あのバイクで参加します、う
ん、ぜひぜひ、
でバイクで使ったら多分ね言うよね、ずるいやって歩けって多分作りますよね、そ
うそうそう、歩いてくださいって
ね、即作りますよ、
そうそう、
うん、じゃあどこ詰めといて歩きますよ、
はい、お願いします。
来年はダイエットで来てください。
はい、
はい、